さあ始まりました、月曜オリジンアワー、鈴川サーキット、サーキット
鈴です。
よろしくお願いします。7月7日七夕ですね、うん、夕方6時を回りましたが、今はさんいかがお過ごしでございますでしょうか。
さあ
七夕か
ね、
なんかやっぱり学校とかさ、うん、そういうところ行ってないとこういう季節感行事のものが分かんなくなる ね、
確かにね、
大人になってから。やっぱなんか大人になってやることないじゃないですか七夕で。あ、
でもお子さんがいたらお家でね、なんかちらし寿司とかやったりしない？
あ、うちはやらないな。
そうなんだ。
七夕ってそもそもちらし寿司なの？
わかんない。すずのお家は、うん、あのなんて言うんだろう、具材を自分で好きなもん入れて、うん、手巻き寿司みたいな感じで食べるスタイルをやってた。
ー、はいはいはい、へー、うん、それはなかったな。一応なんかひな祭りにちらし寿司食うのはわかるよ、
うんうん、
で、ね、団子の節句になんか餅食ったりとかするのはわかるよ。なんか包まれてる、葉っぱに包まれてる、
うんうん、
七夕って七夕ゼリーしか思い浮かばないんだけど。
あ、でも確かに
給食の時に出てた
なんか青と紫みたいな、なんか
星型のフルーツみたいななんかちっちゃいフルーツみたいななんか入ってるの、
はいはい、コロコロ入ってるやつね。
そうそうそうそうそう、あれしか思い浮かばないけど。
確かに
一応あんのかな、この七夕の、
あ、この七夕に食べるもの、うん、
そもそも七夕って何を祝うあれなんですか。
でも学校でもちらし寿司だったような気がする。
七夕何を食べる、
うん、何だろう、
ま、あ、やっぱごめん、これさ本当にさっきすげえ町じゃないですよ、なんかそうめんのイメージあったわけ。
あ、
七夕、
うん、
なんかそうめん食ってる気がするなと思ったらそうめんだって。
見た後に言ったらそうだ
よ。見た後に言ったらそうだ
よ。そうやっぱり
なんかそうめん、そう、そうめんをなんか七夕のさ上のさ夜空のさ、
うん、
天の川に例えてみたいな話あったような気がするなと思ったら。
なるほど、確かになんか流しそうめんとかか。
そうそうだね、流しそうめんなんかやってんな。
確かにね、
ね、七夕にはそうめんを食べる習慣がありますと、
うん、
そうめんは天の川に見立てられ無足促進、あ、即罪を願って食べられます、病気しないようにみたいな、ね、
ちゃんとそういう願いがあるんだ。
あとスーズ、
うん、
チラシ寿司も食うらしいよ。
あ、
な
んでかな、なんでチラシ寿司なんだろう。
でもなんかさ、チラシ寿司ってめでたい時に食っとけみたいなのない？
なんか確かに、なんか
なんかなんかそうそうそうそうそう、
ちょっといいやつ
を食べて、テーブルを彩る係みたいなさ一応作っとけみたいな由来は分からんけど、
寂しいもんね。
そうそうそうそうそう。で、
うん、
七夕の行事食としてそうめんを食べる習慣、
うん、
さあいつから始まったと思いますか。
あ、いつの時代から、
いつの時代から。
うわ、でもまずそもそもさ、この折り星と彦星がなんか会えなくなってみたいなお話もうそんな昔じゃないんじゃない。
え、嘘、昭和とかいやいやいやいや
平成とか
嘘だろ30数年前の行事にスタートした行事。
あ、そんな前、結構じゃあ、
いや結構前だね。
マジ、なんかあれかな、星座とかとも関係する。
星座
とかだったらめっちゃ昔っぽいけど、
ね、うん、教養がある人は分かると思う。ヒントあげていいですか、
うん、
かき氷が食べられてきた時代から。
知らん、
スタートしますね。
あ、教養ないから知らん
悲しい、ぼやきが悲しすぎるな。教養ないから知らん
知らん。かき氷か、
かき氷が始まった時代から、
うん、
この七夕の風習行事がされてるみたいですね。
なるほどね。
そうめんを食べる習慣がついたのはこの時代から。
じゃあもう分かる時代でもいい、う
ん、いいですよ、
じゃあ弥生時代。
お
お、
ちょっと近いかも。
おお、
ちょっと近い、近いというか、まあ、古すぎはするけど。
おお、じゃあ弥生時代、
弥生より後だと思うけどな。
あと、じゃあもうそれぐらいしか知らない。あ、平安時代とか。
何ですって？
平安時代。
スーさん正解です。
おー平安ぐらいは知ってますよ。すごいね、ギリギリを絞り出したけど。
お前勘いいよなマジで、
うん、
平安時代に サクベイという小麦粉と米粉を練って縄のように細長くねじった食べ物を食べる習慣がルーツとされてるらしい。そっからこの七夕の日には行事食としてそうめんを食ってるらしいですよ。
その頃から七夕ってあるんだじゃん。
らしいね。
あ、
ただマジで七夕のこの織姫と彦星が年に1回会うみたいなさ、
うん、
それが由来でしょ七夕って、
うん、
恋人が会うよっていうだけの日なんでうちらが祝わんといけんばって思う。
だからね、
それはちょっとなんか腑に落ちんくない、
うん、
しかもこいつらってあれだろ確か織姫と彦星会いすぎてイチャイチャしすぎてお互いの仕事が、ま、なあなあになったから引き離されたっていう話じゃなかったっけ、
うん、そうだっけ。
そうそうそうそう、で2人の間に 天の川ができ
渡れないように、
そうそうそうそう、それがこの川が引くのが年に1回みたいな。
はあ、そうなんだ。
じゃなかった今大城熊さんが、うん、七夕のホームページを、
あ、そっか、だから年1なんだ。
ほらね、今ざっくり見てるけど、
うん、
まあ、織姫と彦星結婚したと、結婚してからというもの2人は毎日遊んで暮らしていました
やばいね。
織姫がこの織物を織らなくなったから神様たちの着物は擦り切れてボロボロになり、で、彦星が牛の世話をしなくなったから、牛は痩せ細り病気になってしまったと。
うん、
で、これにぶち切れた天皇が、お前らさ、つって、イチャイチャしすぎて全然周り見えてんよ、つって、この間に、この川を流し、引き離し、ただ二人悲しみのあまり毎日泣き暮らし、また仕事にならんと。話されたら話されたで仕事になんねえなっつって、かわいそうに思ったの、もう、帝は。
うん、
あ、じゃあもう、お前なんか真面目に毎日働くんだったら、もう、年一で合わすよっつって、これができたと。
少なくないにしても。かわいそうだ。
そうだな。
年一。
年一。
いや、でも、いい話さ。
いい話か。だって根本をたどれば、こいつらが周り見えずにイチャイチャしてたから、この周り迷惑被ってるって話だよ。
でも逆に現代的に言ったら、うん、なんか仕事しすぎて、もうどっちが大事なのみたいな話になってくる。
ああ、私と仕事どっちが大事なの。
そう。
まあ現代で考えたら羨ましい二人かもしれんけど、
うん、
あとさ、ちょっと初めて見たんだけど、この織姫が神様の着物作ってたんだっていう。
確かに。だからよね、結構重大な仕事してる。
一人で回してたんかこの日本ってさ、八尾田のおろず、神様が無数にいるって聞きますけど。一人でワンオペ？
ワンオペだ。
いや、もう、イチャイチャぐらいさせろよ。
そりゃやりたくなくなるよ、仕事。もういいって。
もういい。もう神様の着物がボロボロになると、もうどうでもいいってなるよな。
新婚だったらね。
そうだな。うん、らしいですよ。
あ、
復活しました。
ああ、よかった。
ツイキャス、すいません。ちょっと通信障害でツイートキャスティングが、ちょっと一時期的に止まってましたが、今はやってます。コメントもしてくださいね。
お願いします。
ビクノーズさん。
はい。
コントの話みたいだな。本当に、
ね、
七夕。
いや、でもなんかこういうのってさ、本当になんていう、誰が作ったというか、何がそう、どこからの話って思わない？
確かに。
まず空の話だし。
だからもう最初にこの、なんでこんなに間に星のなんか川みたいに流れてるんだろうって思ったやつが想像して、物語を作った一番最初のロマンチストが作ったんでしょ
でもだとしたらそいつすごくない？なんか年一で、あ、なくなるな、
そうって気づいたってことでしょ。だからこいつこそ暇人だわけよ
何もやってない
何もやってないこいつに仕事させた方がいいわけよ一番ずっと毎日空見上げて、あ、今日しないなとかもさ。あ、アニゾーさん、
うん、
昔からそういう作家がいたんじゃない？今のキャンさんかな。
すごいイメージできた今ので。
確かに
な。なるほどね。
今のキャンさん。めっちゃキャンさん暇みたいになってるけど。忙しいね。
忙しいですよ、キャンさん
忙しいけど。でも、いたはずな。昔から放送作家というかさ。
あ、
だって、昔はさ、メディアがないわけじゃない。うん、テレビもない。
そうね。
携帯もない。うん、その代わりに、どんなやって情報を伝えるかっつったら、人伝えとかさ、
うん、
本にする、歌にする、
うんうんうん、
そういう手段じゃん。
確かにね。
災害が起きた時、ツバメが低く飛んでましたよとかさ、 観察して見て物語にして伝えてたと思うわけさ。
ああなるほどね。
だから昔話って教訓があるわけじゃん。
あ、わかる、確かに。
で今も伝わってるものもあるじゃないですか、
うんうんうん。
だからもう昔話とかね、私子供に見せた方がいいと思うんだよな。
あのね、すずもこの日本昔話ってあるさ。
あ、大好き私。
あれもすずもめっちゃなんか癒されるんだよな。あの、わかる、読んでる人、セリフを言ってる人。
おじいさんやなんだいばあさん、今日も大きな桃が取れましたよ。
ああ、じゃあ一生困らないね。
何物語これ。何物語。タイトル何これ、桃太郎みたいな、桃太郎じゃないやつ。
あれ面白いんだよな。でもなんか今日これはどういう教訓みたいなお話もあるよね。
あるね、あるな。
なんか例え場が思いつかないけど、でもすずめっちゃなんか印象的だったのが、うんうん、なんか夫婦で、
うん、
なんか自分の品具集めてから、
あー、
子供作るやつ。
ね、ヒングー太郎じゃなくてなんだっけ。あるよな。あるあるある、わかるよ。
でも沖縄風に行ったら、
沖縄風に行ったらヒングー太郎だろ。
ヒングー太郎みたいな名前、
赤太郎みたいな名前じゃなかった。
あ、
赤太郎みたいななかった。
うん、なんだったかな、
赤太郎だったと思うよ。
あれ面白かったんだよね。
赤ってあれなんだよな、あの赤のね、汚れの赤ね、
うんうんうん、ヒングよね、だから
ヒング太郎よ。あでもさ、赤太郎で検索したら力太郎って出てきたよ。
あ、え、あ、そうだっけ、
力太郎だったかもしれん。この物語は長らく入浴していなかった老夫婦の入浴場面から始まり、うん、この二人の剥がれ落ちた大量の赤を固めて人形を作ることから始まる。人形、赤で人形を作ってしばらく放置しておくとその人形に命が芽生え、立派な一人の人間の子供になったという。その子供は男の子であったため、海の親である老夫婦は彼を赤太郎と名付けた。ひでえ話だな。うちらの赤でできたよって。赤太郎にしようって。やめてあげろよ、そんな名前で由来がわかるようなネーミングセンスよな。
もうすごいお話だなと思って、面白かったんだよ。
これの確かに教訓って何？
ねえ。
いや、これはさすがに作った側はボケでしょ。たまにはちょっとちょけてみようかなみたいな。
今日はそういう回。
なんか今までちょっと教訓教訓で難しい話だったから、うん、今日はちょっとコロコロコミック的な。
ちょっとファンタジーな。
ファンタジー。デンジャラス G さん的なものを作ってみようかなみたいな。何の教訓も得られんし、ただの時間の無駄に感じられるけど、うん、まあ、癒しの時間として呼んでくれそうなやつ。なね、っていうことで作ってるんじゃないの。
ああ、なるほどね。だそういう回もあるかもね、確かに。
あ、ビッグノーズさん。あと、おならで、お家を吹き飛ばす嫁の話とかね。
何それ。
私、これ分かりますよ。ビッグノーズさん。
おならで。
これさ、これさ、そう、うん、日本昔話、これがなんとかの由来ですパターンあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
このおならの話がそうなのよ。
お、
あの、嫁いだ嫁がめっちゃ恥ずかしがり屋で、
うん、
ずっと旦那の前でおなら我慢してたわけ。
お
で、ある日おならが我慢できなさすぎて、うん、バーっておなら出したんだけど、
うん、
家が吹っ飛んでったわけ。
家の中にいたの、外で、
そう、中で、家の中で耐えきれずにおならを溜めてた分、何年も溜めてた分やっちゃったから、家が飛んでったわけ。旦那がビビって、お前そんなに屁我慢してたつって、すいませんつって、じゃあもうお前がこまめに屁できるような家建てるわつって、でそっからこのお嫁さんはその家で屁をする、屁をする家、屁をする屋敷っていうことで、
うん、
それがお部屋の由来であるみたいな。
あ、そう。
じゃあこれちょっと本当ではないよ。日本昔話的に、
あ、そう、
それが今の部屋の由来であるみたいな。あ、すごい、雪丸さん、へっこき嫁様っていうタイトルだって。そうそうそう、それが由来みたいなパターンな。私結構見てるからわかるかも。
あ、見てみよう。
大城熊さん、綺麗にしていなかったから体をこすったら赤がいっぱい出ました。ここまではまあわかるけど、
うん、
その赤で人形を作りましたって発想やばいよな。
だから
そうなん、基本的にやばい発想がないと話がな。そうなんだよ。だからそこら辺はなんだろう、 ちょっとお笑い的にやってるよね。
ああ、まあ。
いや、常識的にやって、うわ、赤めっちゃ出てる、風呂入ろうで終わるさ。
ああ、なるほどね。
いや、そっから一個おかしなことをしないと。
ああ、ストーリーとして、
ね。ストーリーとして話が。
確かに。
あったな、懐かしいな。
あ、見たくなってきた。
稲葉のうさぎとか好きだったけどね。
わかんない。
知らないっすか、稲葉のうさぎ、うん、うさぎがさ、まあ、あっち側の島に行きたいけど、うん、この海には、まあ、クジラ、サメか、サメがいっぱいいるから、うん、まあ、渡れないと、船も持ってないし、うん、そしたらサメ呼んでか、サメさんっつって、サメさんの一族今何体いるんすかっつって、うん、あ、僕が数えますんでっつって、うん、あっちの島まで並んでもらっていいですかっつって、うん、したらウサギがこのサメの背中を飛び越えながら 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って数えるんだけど、うん、島に飛び乗った瞬間、島渡りたかっただけですバハーみたいなバカにした ら、最終的にサメに皮剥がれるっていう。
怖っ。こっちまでなんかほんわかする感じ。ふじにしてーってやってたのに、
ふじにしたらさ、ボコボコに皮剥がる。
やばい、
かわいそうね。でその後来た人になんか薬塗ってもらうかなんかの展開あったけど、
あ、
結構グロいよな。
グロいね。
グロいよな。
でも確かに、なんだっけ、猿合戦みたいな、
あ、
猿カニ合戦か、
猿カニ合戦、
あれもグロいもんね。
あれグロいか、
あれグロくない。なんか猿、なんだっけ、
要は、カニが木の上にある柿食いてえなってずっと見てて、うん、お母と一緒に、母親がにと食いてえなって見てて、うん、でも届かねえなっつって、うん、そしたら猿が来て、取るっつって、
うん、
俺登れるから取るっつって、うん、お願いしますって言って、そしたらカニがさ、木の上まで登ってから自分だけ甘い実むしゃむしゃ食い出してから、そしたら下で見てるカニが、くれるって言ったさって言い出したら、うん、あ、もう分かった、あげるあげるっつって青い硬い実を母親ガニに投げてから、
うん、
そしたらそれにぶつかった母親ガニ死ぬわけさ、
うん、
そしたら復讐だっつって、うん、協力者求むっつったらいろんな協力者が来て、うん、最終的に鬼はその協力者によって殺されて終わりっていう。
結構ちゃんと殺すね。
ちゃんと殺す。ちゃんと殺す。
あれ、じゃあ、あれなんだろう、なんかタヌキが出るやつかな。
カチカチ山っすか。
か、いやー、なんかね、
文福茶釜、
お母さんとお父さん殺されてみたいな、う
ん、殺すのはね、おばあが殺される系はカチカチ山っすかね、うん、ビッグノーズさんが、タヌキがおばあさん食べる話はカチカチ山って、そうそうそうそう、カチカチ山、
カチカチ山か、あれグロいよね。
これはね、まあ、ある、うん、ある、まあ、人里離れたところにおじいとおばあともうすでにウサギが住んでるわけよ。なんで賢いウサギが、
かわいい。
もう最初から設定ちょっとメルヘンなんだけど。
なるほどね。
でおばあがもう一生懸命働いて、うん、おじいも一生懸命働いて、その頭いいウサギはそのおじいおばあを助けながら過ごして、うん、で近くに住んでる意地悪なタヌキがもうよくからかうみたいな、うん、畑は荒らすわ、
うん、
おじい転ばすわみたいな、である日なんかタヌキがめっちゃうまそうな鍋食ってて、
うん、う
わ美味しそうって、おじいとウサギ、美味しそうだねっつって、お、食べるっつって、タヌキに誘われて食べたら、うんうん、それ俺が殺したババアの肉で作った鍋でしたっつって、
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
そっから復讐していくって話。
それか、 それだ、グロいの。
そうそうそう、ババア鍋でしたじゃないよな。
どんな怖い話よりも一番怖いね。
恐ろしいよな。それ考えたやつの精神状態不安になるような。
本当によ、
アニゾウさん、カチカチ山で背中に背負った薪に火をつけて火傷させた後、なんか唐辛子だかひどいのを塗ったやつ、ひどいよね。ああ、そう、はい、
ウサギがなんかお薬だよとか言って、なんか塗って
たよね、薬だよって唐辛子と辛子が混ざったやつを背中に塗るっていう。いや弱いよ
弱い
よ弱いよ、今までずっと一緒に住んできたおばあの肉食わされてんだよこっちは。
さ、
弱い弱い弱い。
でなんかあれだよね、船作って船で溺れ、
泥船、最終的にだから溺死よね。タヌキ、タヌキ溺死、
溺死、
砂の、
弱いよ、
砂の泥で作った船をね差し上げて。いや教訓がわからんな、
だからさ、カチカチ
意地悪しない どこをねにしては強すぎ
る怖すぎるね子供向けにしてはだからこうなるから意地悪したらダメなんだよ
だからババア肉の鍋作ったらダメだよ分かったにしては
にしては怖すぎるちょっと
強力すぎるしババア鍋作らんしはあ、だからな教訓がねなかなか伝えたいのは何だろうって思うところあります
ね、ちゃんとそこまで話してほしいねあるなら教訓があるなら
最後にねそうあのナレーターのねこの物語の教訓は過度な意地悪をすると背中に火傷をされるということでございました怖いって夢見るって子供が懐かしいですね。
懐かしい。
一旦 CM 行きましょうか。
はい。
一旦 CM です。
どうも、甘い時間はいかがですか。モンブラン武藤哲太郎です。
どうも、うるま市で稲荷チキンはいかがですか。モンブランジャッカル山田です。
オリジンお笑いライブ起承転結。7月はうるま市で開催。7月26日土曜日、うるま市民劇場午後4時開演。午後4時開演となってます。
モンブランももちろん出ます。
山田、うるま市でも笑い取ろうな。
ああ、俺その日仕事入ってるな。ジャッカル山田号としてね、ちょっと。
お前闘牛だったの？
はーりゃ。
もう
伝えておりますオリジンアワー、はい、鈴川さきとさきと
すずです。
このジングル息子が痛く気に入ってですね
おう
まんまオリジンアンナー聞きたいこの部分だけオリジンアンナーまんままんま
かわいい
全部聞けじゃほいだら
オリジンアンナ
ーオリジンアンナー聞きたいさっきねなんか日本昔話の話してましたけど、うん、ビクノーさん、
はい、
確かにドッキリグランプリってテレビでもティンコをヒリヒリさせて液体をティッシュで拭き取らすティッシュにもヒリヒリつけてるのあるなってあったな。あれひどいな。
あれ
今考えたら
でもさなんていうのあれすずち気持ちがわからんさ。
いやでも痛いでしょうね。
痛いのかな。
ヒリヒリですよ。
ヒリあれスースーでしょ。スーなんか
ミンティア的なハッカか
みたいな。だから涼しそうだけどどうなんだろう。
これこの男の人が生理ってそんな痛くないだろって言ったらお前キレるだろ
なるほどね。
そういうことだよ。
あーそっか。
タンコにヒリヒリは痛いんだよ。
あでもあれはあれかな、やっぱ女性が言っても痛いってなるのかな。
あー多少は変わるんじゃない、差はあるんじゃない、男性よりは痛くないんじゃない。一応だって痛みの感じ方は違うもん。
あー確かに。
でもひどいな。まあ害はないとはいえな。
あとあれもさ、うん、なんかなんていうの、今まで普通だけど文字だけ聞いたら怖いっていうか電気ビリビリ
して。あちょうどこの話が来てるね。
あ本当に。
ビッグノースさん、鈴崎椅子の電流の経験もある。椅子はないけど普通に電流は流されたことある。
何回もあるよね。
痛いよマジで。
あれ本当
に痛い。
あのさなんかさビリとかじゃなくてドゥンってくるよね、
うん、なんかさで掴まれた、なんか手掴まれた感じ、
なんか肘がグンってなる。じゃ本当にね、
本当になる。
あれ本当に怖いよ。
でなんかテレビでよくさ、うん、まあ今で言ったらラビットとかさよく電気椅子やってるじゃないですか。う, んうん、うわわかるってなる。
ねあれ本当に
痛いよね。わかるってなる。
あれね。
だからちょっと笑えないわけよ。
わかる。いやマジで痛そうみたいな。そう。もう自分だったら嫌だなっていう。
あれ痛いな。電気はでもあるあるだな。
あれ電気。ワニ先生がね、なんだろう、毎回同じぐらいの量を貯めれたらいいけど、なんか。
ムラあるよな。
そう、ムラあるのよ。
そう、電気ビリビリ系の罰ゲームの時って、うん、この、まあ、科学の教師をされてるワニ先生が特殊な機械を使って電気を貯めて我々に流すんだけど、うん、いかんせんあの人よ、加減がよ、まだ定まってんわけよ。
ほ
んと。だから死ぬほど弱い時もあるし、嘘だろってぐらい強い時もあるから、だからその恐怖もあるわけ。今日はどっちかなっていう。
いや、マジで。いやでも弱い時はなかったんじゃん。なんか
ないか、
このなんだろう、アルミと銀の玉みたいなやつを撫でて電気を貯める。
貯めるっていうね。
でみんなで、はあ怖い怖い怖いとかやってたら、あ電気逃げたから足しますって言ってまたやるさ、あのこすってから。
それがまた倍になってんのよ多分電力が。
本当に逃げてないんじゃない ってなのに足すわけって思うわけよ。
本当にマジで
電気は嫌だな。
ワニの仕業かって口川さんそうワニの仕業。
うわでもそろそろその時期だ。
夏休み期間か、夏休み企画でやるよ。
うわ
本当に慣れないんだな。
いや大丈夫だ。
何
ワニ先生今もう科学の先生じゃないもん。
あ免許剥奪されたやっと
免許はねどうだろう。いや
いやもうやめてこれよ。
あれ本当に怖い。
今まで受けた罰ゲームの中で多分一番痛いな。
うん一番嫌本当に。
あでも一番嫌かっつったら微妙だな。
一番嫌だよ。
あでも痛みで言ったら一番あれか。
うん他に痛み系ある？なんか
罰ゲーム。ケツバットとかなかった？
へーケツバット。
あお前は受けたことないだけか。
ない
私があるんだよ。
ええ
ケツバット。
そうなの。あのあれ待ってよね、ケツキック。
あケツキックはないな。ともきさんが
そう
空手をやってる空手キックな。
音がねえぐいやつね。
あ怖い怖い怖い。まあいろいろありますが、
うん、
ちょっと放送始まる前にふと気になったことがあって、
うん
職業別にクイズできたりしないかなっていうのが。っていうのもこの職業の人にだけしかわからないクイズを出したら、
うん、
結構ピンポイントでわかるわからないが出て面白かったりするのかなって。例えばラジオパーソナリティだったら絶対答えられるけど、うん、ラジオパーソナリティじゃなかったらわかんねえなみたいな。
あーなるほどね。
ちょっと一問出してみて、みんなにも、うん、スーズは絶対わかるから。
ああいいよ。
さっき出したやつ。
うんうん
大体のラジオ局行くと、うん、ラジオパーソナリティも使うようなトイレの個室にラジオが置かれててラジオが流れてるわけさ、
うんうん、
その理由って何でしょうか。
おその今流れてるやつがってことね、
うん、そうさあ何でしょうか。
あ
私はもうすぐさっきね大城くまさんに聞いたら、うんうん、あやっぱそうなんだって思ったんだけど、
うんうんまあ、確かに私もあだろうなって分かりましたけど、う
ん
う
んうん、なんかやっぱ発想でわかるよな。
うん。
正しいことは聞いたことないけどなんか発想でわかるよね。
そうね。あでもみんなもうわかりそう。みんな頭いいから。
確かに。私ラジオよく聞いてる人はなんとなく想像でわかるかもね。
うん。あどうだ。
なんでラジオ局にはおラジオの放送が流れてるんでしょうか。
うん、お来てますか。
ゆきまろさん。
うん。
CM 明けに間に合うようにかなって。
おお。
はあ、面白くね
ちょっと簡単すぎたかな。
でも2個あったよね理由が、
うん、
CM 明けに間に合うトイレ例えばパーソナリティが CM 中にトイレ行ってる時に、うんまあ、放送を聞いて間に合うようにと、
うん、
あとはこの放送がちゃんと流れているかどうかチェックするため、うん、電波障害がないかチェックするために
そうね
やってるそうですよ、
うん、
すごいな雪丸さん。
すごいね。
すごい分かったんだ。
勘がいい。
でさっきさ他にもあんのかなと思って、
うん、
他の職業別で、
はい、
あるよ。
お
めっちゃニッチだけどね、
うん、
ひよこいるじゃないですか、
うん、
ひよこさんってさ、うんまあ、メスは卵を産むじゃないですか、
うん、
オスは卵を産まないじゃないですか、うん、そのひよこオスメスを見分けるひよこ鑑定士っていう人がいるんですけど、
あ、はいはい、
ひよこ鑑定士はどんなやってオスメスを見分けてると思いますか。これもひよこ鑑定士にしか分かんないクイズになりますね。
でもさなんかひよこって、
うん、
ひよこってチンチンないよね。
ああどうそうだねそうだな卵ですからね。
ねえでも見たことあるわけよ、うんこの
ひよこ鑑定士がひよこ見てからオスメスオスメスってわけ
だ
からね。
チューブ農林だったんで私は。
あそっか。
うん。だからあのこのなんていうの仕分けるやつを見たことある。でこうなひっくり返して何かを見てる感じ。でもそれが何かはわからん。
あ
その人はもうパッて見てはこっちはいこっちみたいな。
ということは一瞬で何かがついてるかついてないかわかるってことだよね。
うん。
どこを見てるかっていう話ですよ。
見てるか、
まあ、チンチンとかはないよね。
チンチンないもんね。
チンチンないっすね。
でもひっくり返してるって
ことはチンチンないんか。
足が
おお
なんか
一瞬で
足の色が違うとか足だったらひっくり返さんで見れるもんね。
ちょいってやってお祭りのひよこは色違ってたけどな
でもあれかなと思ったっけ、なんかくちばしとか、
あオスメスでくちばしの形が違うとか、
違うとか色が違うとか、
いろいろ来てますね。アニゾウさん肛門見てるんじゃなかったっけとかね。で雪丸さん反転かなんかで判別してなかったとかね。
反転って何、
要は なんだろうな、
なんか点みたいな
点々があるかないかとかね。キューグシカシノレさんもうひよこに聞くとかねでビッグノーさんがそれに対して、うんうん、電話してみるってあのいくらうちらが電話好きだとしてもひよこの連絡先知らんから正解いますね。
あ正解は
アニゾウさんの肛門を見るで正解でございますよ。
肛門見てわかるんだ。
ね、一瞬でひよこを見分けてる、職人さんは、うん、最も一般的なのがって書かれてるんだけど他にも方法あるんだろうね、うん、一般的なのが肛門付近をチェックするものだと言います、
はい、
オスメスともに、うん、お尻の方に突起があるんですが、うん、メスの方が細長く赤みがぼやけてるような感じでオスの方が光沢がありややしっかりしてるそうです、それでもさちょっとした
そうよね
光沢があるってさ、
うん、
光の当たり具合にもよらん
確かに
艶やかかどうかは
影になってたらね、
あと分からんけどひよこの体調とかにもよりそうじゃん
潤ってるかどうかみたいな今日乾いてるだけかもしれない
ひよこ次第じゃん光沢があるかどうか
そうなんだ。
いや、アニゾウさん肛門ならさあね得意そうだねあの人は肛門が好きなだけで肛門を見極める力はないのよ。肛門で、職業別クイズ。
なるほどね。
こういうことでございますよ。
肛門か
肛門か問題です、
はいはい。
切手があるじゃないですか、
うん、
切手、
はい、
あ微妙にさデザインが変わってるの知ってます？
どういうこと？
もう年に何回か分からんけど、うん、切手のデザインが変わったりとか、
うん、
記念切手とか発行されたりするんですよ、
うんうん、
なんかの記念ね、オリンピック記念とか、
はいはい、
なんとか記念で、
うん、
切手デザイナー日本にいるらしいんですけど、その切手デザイナー何人いると思いますか？
何人、
うん、
なんかそもそもパソコンとかでやってると思った。
切手デザイナーがいらっしゃるらしいですよ。しかもちなみに、うん、この切手デザイナーの方々ね、
はい、
図面の作成だけではなく企画の立ち上げ、現地取材や情報収集などを手広く行っているそうです。さあそういう取材とか企画立ち上げ、図柄作成、そういうのを何人でやってるかっていう話ね。
うわでもこれさなんていうの、あの相場がわからないっていうか、
あ切って1枚作るのにどれだけ大変かってこと。
そうだから100人でも少なそうだし、
あまあ取材とかもやってるしな、
うん、
でもそれぞれ切手を作るんじゃない、印刷とかじゃないよ、デザインだよ、
うんうんうん、
切手のデザインだよ。この切手のデザインを作るまでに何人いるのかって話だよ。
ええ
ー、ビッグノーズさん、まあ、織姫よりは多いだろうな
織姫、
織姫、何人も、私織姫基準で考えてないし切手デザイナー、
切手デザイナー、まあでもじゃあそういう
意外と多いなと思った。
あそうなの、うん、多い、
意外と多いんだな、
分からなすぎる。じゃあ
数だからね、
まあ100じゃなければ、
うん、
30とか。
違うんすよ、正解はね、うん、切手デザイナーは日本に8人います。
少ない、
マジさっき2人ぐらいかなって思った。なんかよくあるじゃない、なんかおじいみたいのがさ、
うん、
手書きでさ
職人が
職人が
後継ぎいないみたいな、
後継ぎいないみたいなそんなもんかなって思ったけど、まあ、8人で今ね切手のデザインを企画して取材してやってるそうですよ。
切手ってさ、うん、置いてたら価値とかすごいもんね。
あ上がるよ、そう切手コレクターがいるぐらいだから ね切手はね結構なんだろう、資産というか、ちょっとしたお金にはなるよね、
うん、8人
8人
すご
い。青葉さん、
はい、
なんかテレビで琉球政府時代の切手をお宝に出したの見たな、あの頃から職人いたんかね。
あ面白い視点ですね。
琉球何、
琉球時代、琉球王朝時代、
うん、
その時の切手を、まあ、あお宝鑑定団とかに出したのを見たことあるんじゃない。確かに琉球 時代、琉球王朝時代。
じゃまだ日本じゃないってこと？
そうだね。琉球政府切ってあんの？
切ってそんな昔からあるんだ。
そもそも切手の歴史はどうなのって感じだよな、ね、
うん、
でも琉球切手売られてるよ。
え、
あでもね安いね。
あ、そうなんだ。
もっと高い、安いというか、うん、もっと高いな、高いんかなと思った。ね、5シート組、要は4つ切手が入ってるのが1シートだとして、それの5シートで3000円で売られてる。
もっとすると思ったね。
もっとすると思った。あ、ウッチーさん書いてる、切手は使わずに保管状態が良くないと価値でないよ。
あ、そうなんだ。
だから誰かがまあはがきで貼ったものを、おい珍しい切手だって剥がして保管したとしても、
うん、
価値は上がらないし、当時の価値のままってことなんじゃない。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。てっきり、ただ琉球政府創立時代の切手、
うん、
1枚1万8000円。
おお、
なるほど。
いいよ。
おお、そうなんだ。それに対してよ、それに対してですよ、
うん、
ペリーいるじゃないですか、
うん、
黒船のペリー来航記念、100年ペリー、うん、ペリーが来航して100年経った時の記念切手、
うんうん、
1枚いくらだと思いますか。
え、あの1枚だよね、この
あの1枚
1枚
で1枚
はあ、
結構価値
100年。
ペリーが来て100年、
1万円くらいだから
1万8000円。琉球王朝創立切手が1万8000円。じゃあ、ペリー来航100年記念切手いくらでしょう。
もう分からんけど、3万円ぐらい。
ペリーファン、どれぐらいいると思ってんの。
あ、そんないます？
ペリーファン。
そんなに3万じゃ収まらない。
ペリーファンのこと考えてもらっていいですか。ペリーの黒船があったから、
うん、
いろんなものが流通してるわけっすよ。
あ、そっか。あの人が持ってきてくれたんか。
それを鑑みてください。いくらですか1枚切って、ペリー来航100年の1枚切っていくらでしょうか。
いやでも言うて100年経ってるから、もうファンも少なくなってるはずなんですよね。
なるほどね、推理してるね。
そうだから、まあ価値言っちゃ5万円くらい。
1枚いいですか。
1枚、
正解1枚、
うん、
税込み400円です。全然ペリーファンいなかった。需要なかった。
あ、高い空気出されてたから3万円とか5万円
どんどん釣り上げ、残念。今見てるページの中で一番安いっすね。
あ、そうなんだ。
一番安い。
なんで、なんだろうね、基準はね。
だからな、
だでもこれをじゃあ例えば300円400円で買って、
うん、
ずっと置いといて、また30年後に出したら高くなるのかな。
だからその時、その30年後に新事実が出てきたとかさ、うん、実はペリーがこういうことしてましたよとか、う
ん、ああなるほど、
ペリーのおかげでこういうことがありましたよっていう事実が発覚した時に、もしかしたらバカみたいに上がるかもね。
ああなるほどね。じゃあもう一回バズらんといけないんだ、
ペリーがね。ペリーが TikTok やってたらな。
やってたらね、
やってたら上がってたかもしれないな。これまでもかな。ウッチーさん、
うん、
鈴崎の初単独ライブのチケットの半券は今いくらぐらいやろ。この先うちらが単独やらないって決めたら、
うん、
1000円ぐらいになるじゃないですか。
1000円ぐらい、
やればやるほど価値下がっていくだろ多分。あと売れ具合だな、うちらの。
いや確かに、
どうなったかな。いや半券でもどうだろうね。半券とかがさ、値段上がる可能性ってあんのかな。
あでもさ、やっぱこのすごい有名どころのアイドルとかになると、ライブでさ、なんかプシャーンって出てきたなんかテープみたいなやつ、 あれ売られてるの見たことある。
確かに、
なんか1本何円みたいな、3本だったら
何
円みた
いな。そいつが今どんだけ有名かにもよるような
ね。だからファンの多さで、この欲しいって思う人がいっぱいいるかどうか
ってなってくると、半券の価値も変わってくるな。300円
300円にも価値なるかね。
ただ本当に何に価値つくか分からんからね。さっきお宝鑑定団結構好きでよく見るんだけどさ、うん、こんな紙切れこんな値段するとかさ、例えば野球の100年近く前の当時のすごい強いチームの、うん、 ね、メンバー表、メンバーが書かれた表、100何万とかですよ、金額。
何それ、メンバー表って、そういう紙が売られてたってこと？
うん、なんか売られてたっていうか、たまたまこの人が譲り受けてもらったみたいな、なんか本当にの伝説級の選手がいっぱいいた時代のメンバー表書かれてる。
もろ
サインとかないんだよ。
もうそれだけ？
それだけ。当時の実際使われてたその人たちが出てた試合のメンバー表、100何万かとか。
でも映画のポスターとかもね、
買
っちゃったりするもんね。なんかゴジラとかさ、
確かに
昔の状態が良ければみたいな。
あれとかもさ、映画、昔手書きだったの分かる、ポスター。
そうなの？
そうそうそう、今も職人さんいんのかな。ポスター手書きで、その当時の一番流行ってた映画のポスターとか価値高いはず、確か。
手書き何枚も書くの？
映画の看板手書きでバーンってあるじゃないですか、
うんうん、
その映画が終わったらこの映画の絵を塗りつぶしてから新しいの描いてたみたいなわけ。
すごい。
だからそもそもその当時の映画のポスター、この絵があるのが珍しいみたいな。
なるほどね。
円楽さん、ダウト。正しくは鑑定、何でも鑑定団見てないだろう。いや、じゃじゃ、見てる見てる。この番組中、サーキはどこで嘘つくでしょうかっていう企画やってないから。見てるから、私。再放送も見てるから、なんなら。好きなんだよ。あの、自信満々のおじさんの崩れゆく感じとか。
100万円みたいな。
1万円って出てたわけの。崩れ具合が。
あの、出張のやつね。
そうそうそう。出張なんでも鑑定団な。うっちーさん、
うん。
うちの会社の上司がお宝鑑定団出たけど、残念な結果に終わってた。
あ、じゃあ映ってたのかな、テレビに。すごい。
何で出たの？
確かにそんな出せるもんあるんだ。
大体が壺とか、要は骨董品よね。
なんかの、なんていうの、のれんみたいなね。
ああ、掛け軸な。
掛け軸
のれんって急に飲み屋感出るんで。
やってる感が。
伝説のママのスナックののれんそれだったらもしかしたらね、
サーキーが作ったら勝ち出るんじゃない？サーキーの豊子ママののれん
私何として売れてんの？のれんに勝ち出てくるってあ、さっき言ってた、手書き看板今でもあるで、うりうりすず見に来てごらん、こっちに。
あ、う
ちーさんが言われる。あ、これこれこれこれ そう、新世界。うちらが、
ね、
そう、この下でうちらネタ合わせしたじゃん。
あ、やった。あの、ちょっと、
エロ、そうそう。
映画館の。
これタイトル読んでいいかな。これ、いい、ギリいいかな、6時。もうやがて7時になるからいいかな。タイトルいいよ。残念無念、ハスラーズ、インバイ女の逆襲。
気になる。
気になる。逆襲ってことは一回なんかされてんな。インバイ女の逆襲。はえぇ、ー。
新世界か。
新世界。これが、もう塗りつぶされ。これ実際手書きのやつなんかな、すごいな。
じゃあ今もいるってことか。
いらっしゃるいらっしゃる。でも少ないと思うよ。
すご
ー。すごいなぁ。かっこいいなぁ。いや、インバイ女でもよ。ちょっとこうやっぱプロというかね、この職人の、プライドが見えますよ、
うん、
面白い。やっぱエロ映画のタイトル面白いなすごいな
あ、面白い。
インバイ女の逆襲、
誰が考えてるんだろうタイトル。
あ、確かに作家さんはいるわけだからね。
ね、
今回はつったな。なんか昔首里劇場ってあったの覚えてる？
首里
劇場もさ、ちょっとエッチな映画流れてたじゃないですか、うんうん、あれもちょっとタイトルポスター書かれてたから、あれも面白かった。何だったかな、義母と息子のなんか大相撲大会みたいななんかそんなことをなぜって思った記憶があるんだよな。
大相撲大会すごい。あ、でもこのエロ映画館みたいな、
うん、
語学館の沖縄市にもあったんだよ。
あっ ったかも。
あったよね。
懐かしい。
あっちもね。
結構な、なんだろうな、お店がいっぱいあるところじゃなかった？
うんうんうん、
繁華街寄りというかね。
そう、十字路、小座十字路からすぐ近かったような気がする。
あー、すごいな。あ、円楽さん、さっきはお宝鑑定団、番組は何でも鑑定団。あ、そういうことね。あ、もう細かい。細かい。だからダウトって言ったわけね。ずっと言ってた。ビッグローさん、
はい、
戦前の野球で日本代表 VS アメリカ代表で、アメリカが日本にスパイを入れて、そのスパイの名前のメンバーに書かれてたから価値があるってやつは見た。
え、
ほう、
スパイ。
野球にもスパイうんぬんあんの。
あ、じゃあ作戦を盗み聞きして
ってことだよな。メンバーとしてスパイで入って、
はあ、
そのメンバー票が価値あるってことだよね。
うわ、すご
い。裏切り者の名前が書かれてるから。
うわ、もう人狼じゃん。
そうだね。
へえー。
円楽さん、うん、居酒屋の黒板メニューとかフリーハンドで綺麗に書く人いるじゃん。時代が時代ならあんなのも職人技だぜ。
確かに。
スタバとかね。
あ、はいはい、
スタバの毎月新作出るたびに変わってるもんね、
うんうんうん。
ああいうアーティストの名前なんて言うんだろう。黒板アーティストっていうの、そのまま。
チョークアートとかじゃなかったっけ。
チョークアート
沖縄市にもあるよ。
お前沖縄市好きだな。
沖縄市の、あのみんな絶対わかる、なんか名言が書かれてる黒板。
はえ、
美容室の、うん、なんかすぐ目の前に、うん、なんか いろんな人の偉人の言葉みたいなの書いてる黒板。
やっかましいな。
みんな進行待ちだから見るわけよ。
誰に向けてるか。あ、沖縄市のあれか、動物園向かう道の途中にある。
あ、そうそう、あの第一スタジオの
レオンだ。
あ、そう。正解、
レオンだ。
レオンとレオンの隣もやってる。
やってる。あっち名言好きだよな。
名言
わかる。
あっち見ちゃうんだよな。
偉人のだったらまだしも、たまにこれオリジナルじゃないかなって思う名言書いてるときない？
聞いたことないけどな。
聞いたことない名言。で、これ、これ名言なんかなって思うときもあるけど。
ある。ああいうのもね、チョークアートって言います。
確かにちょっと癖なるチョークアートだね。
うん。
うわ、チョークアウトって言うみたいですね。ちゃんとスクールもありますよ。
そうなんだ。
しかも沖縄。
へー。
ちょっと見てみます。カナエチョークアートスクールだって。
へ
え、かわいい。子供たちも行けるような。
あ、なんていうの、あの専門学校みたいな。
うん、なんかね、多分お絵かき塾みたいな感じじゃないかな。
なるほどね。
でも上手にお子さんたちも描かれてますよ。
うん、
チョークアートを習いたい、お仕事にしてみたい、自由に描けるようになってみたい、絵を描く時間が好きで活かしたいとかね、そういった方が、通われてるそうですよ。
あ、じゃあそっか。お店の人が書いてるんじゃなくて発注してるってこと？
これどう、あ、そうだね、
そのパターンもある
発注かもね。
すごい。そっか、お店の人がずっと書いてると思ってた。
しかもスーズさん、今このチョークアート、沖縄にあるさ、チョークアートの塾のホームページ見てるんだけど、うんうん、日本初ってよ。
そうなの？
日本初のチョークアート専門店。絵心ゼロから人生を変えた自身の経験をもとに、好きなことを仕事にしたい女性を応援する講座を全国展開中ですと。
あ、すご
ー、若いこの方。プロフィールちょっとごめんね、興味あって、
うんうん、
1981年ということは、生まれということは44歳とかかな、
ぐらいかな。
お若いですね。
ね
え、やってみたい。うちも
楽しそうだもんね。
うん、あ、かわいい。武藤キュンが
鉄太郎ちゃんが。
やってみたい。うちらの単独するときに黒板でネタのタイトル書こう。
いいね。
こういうこともできるわけだからな。へえ、いろんな塾あること。
ほんとね。
な、どこにあるんだろう、これは。那覇とかかな。
那覇っぽい、南部っぽい。なんか
スクール自体が
でも全国展開中、
全国に講座をしてるみたい。
あ、なるほど、ね、
展開というよりはこの方が、まあ、オンラインなのか何かでやってるってことなのかな。へえ、なんかワークショップもやられてるみたいなんで、興味ある方はちょっと検索してみてください。
いいね、
私もちょっと機会あったら行ってみようかな。だ
チョークアートなんてさ、うん、AI ができないもんね。
あ、
黒板に直で書くってなったら。
ああ、
ねえ、
ただよ、うん、今 3D プリンターとかがあるじゃん。 多分 3D プリンターでプログラミングしたら黒板に対してできそうじゃない？
ああなるほどね、うん、もうコピー機みたいな感じでシャシャ。確かに進んだらできそう。
だって今食べられるお肉が 3D プリンターでできる時代じゃないですか。
なんかやってたね。
多分ねプログラミングで、まあ、デザイン作って、うん、チョークの粉で 3D アートをしますっていうプログラミングをしたら、
確かに
多分黒板にやるだけでできるようになるんじゃねって思った。
うわー、なんでも、なんでも AI だ。
なんでも AI だ。木村さん、
はい、
好きな名言書いてくれてるよ。
お、
好きな名言は、酒が人をあかんようにするのではなく、もともとその人があかん人だということを酒が教えてくれる。
なんか居酒屋のトイレとかに貼られてるみたいな。見たことある、なんか
見たことある。これ誰が言ってたっけ？なんか私もこの名言見たことあるぞ。いや、それこそ居酒屋で見たことあるのかな。
うん、なんだろう、
なんだろうね。どこでちょっとコピーして検索してみようか。
なんかまたそういう詩人みたいなやっぱ人がいて、そこから引っ張ってきたんかな、か居酒屋の人が考えたとかもあるのかな。
あれ、自身の経験をもとにて自身の経験をもとに
みんなに教訓で
酒をテーマにした詩を
、
これは、
うん、
あ、元ネタが出てこないな。
やっぱオリジナルの可能性もあるんじゃない。
誰かがつぶやいたやつがなんか広がってるとかなのかな、
うん、
へえ。でも真髄ついてんな、打ち当たりするし。
でもいいやつもあるよね。なんかお酒に酔ってるんじゃない、
自分に酔ってるんだ
みたいな。じゃ、なんかこのと人に酔ってるんだみたいな、いい人たちだから酔っちゃうんだみたいな、見たことある気がするな。
なんかさ、いいこと言おうとしてる感がちょっとぶっちゃけ嫌だな。なんかこいつ自身が酔っ払った四次会とかで言ってんかな。
あ、もうだいぶ酔った後に。そうそう、ね、
いやこの回さ、酒がいいんじゃないんだよなっつって、周りの環境とかがいいんだよなっつって。ビッグノーズさん、
はい、
祭りの仮設トイレに、うん、無理させて無理はするなと無理を言うって書かれていて、現場の人が書いたのかなって思ったよ。確かにサラリーマン川柳みたいな。どちらかといったらなんか名言中よりは
心の叫びだ。
あるな。何の話した
の。あ、メール来てないですか。
あ、メールメール来てる来てる。
お、
え、メールいきましょう。
はい、お願いします。
こちら匿名希望さん、
はい、
初めてメッセージをお送りします。
お、ありがとうございます。
いつも YouTube と Spotify で拝聴しております。
お、
久しぶりに沖縄帰りましたので、初めてスタジオ見学に伺いたいと思っております。
お、
え、
お、
どこにいるの。54分前に来てるけど。
え、
ヒープーさんと沖縄内名口の本を読んでいましたので、天仏の起承転結何度か拝見した際は、あれがスパム缶で花火咲かす子かと思いながら見ていました。お伺いするのが楽しみです。どこにいるの。
だからよ、
いる今
場所わかる。迷子なってる。
結構わかりやすかったりするけど、 FM 那覇って看板がねでっかくあるから。
あ、じゃあ沖縄の方なんだ。久しぶりに
久しぶりに来た、でも帰省とは書かれてないんだよな。あ、帰りましたって書いてるから、もともと沖縄の方でってことか、うん、どちらに、どこにいる、
どこにいる、探すよ。
見つけて縛ろうぜ。下かなんかで
返さん、
返さない。時間もあと2分ぐらいだけど
ね、間に合うかな。
どっかで聞いてんのかな、
うん、
ありがとうございます。
はい、
ゆきまるさん、
はい、
鈴崎とお酒飲んだら楽しそう。俺酒飲めんけど。おう、楽しいと思うよ。ただめっちゃ適当に喋るけど私。
もうサーキンね、酔っ払ったら大変だからね、うん、
マネージャー飲み会でもな。マネージャー、俺とキスするか、おい俺とチューするか、
おい俺とチューするかってずっと泣きさんが、スーズーさん助けてくださいって、おいチューするか、おい今からどこ行く、どこ行く。
あってな、急に酔い覚めてから長い、帰ろう。長い、
長いよ、帰るよっ て
急に覚めて急に帰りたくなったな。もういいよ帰ろうっつって、スズ飲んでなかったからスズに送ってもらって、
そう面白かった本当に。もうね、なんかマネージャーの質問に全然質問を全然理解してなくて、うん、なんか意味わからないこと言うから、もうすずがもうお母さんみたいに、あ、この子今あのこう言ってますよってこういう意味です多分みたいな。
ありがとう、助かる。俺も今度 FM の班に鈴崎すみしに行こうって。あ、来てくださいよ、木丸さん。結構この鏡張りだから見やすいと思いますよ、うんね、楽しんでくださいね、
うん、
はい、ではまた来週の月曜日お会いしましょう、はい、相手は鈴川さき、さきと、あ、あさっての週刊オリジン出る、
あ、そうだ、水曜日の、
あ、出ます
出ます、
来てね
バイバイ